FM をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ向上ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。向川学院は今年創立80周年を迎えまして、さらにこの先90周年100周年を見据えて、学院大学を飛躍させるプロジェクト、向上アクション2019-2039をスタートさせています。80周年ですよ。私はもう思い返せばですね、向川学院には8年間お世話になっているんですけれども、中学からね短大までの8年間ですが、ちょうどね創立50周年の時に私は式典に参加しているんです。高校生の時にクラス代表でね、もうその時のこともね、本当に厳かな中で行われたのを覚えてますね、公益年行動で。そこからもう30年経ったのかって思うと本当に感慨深いです。その後もこうやってね、卒業生、学生の皆さんがどんどんと活躍して社会に羽ばたいていってる、その姿を見ると誇らしく思うし、なんか向川学院を卒業して本当に良かったなって思う瞬間なんですよね。さあ、そんな中でですね、学院創立80周年記念イベントの学内公募というのがあったそうで、教職員の有志で結成されたその先へプロジェクト2019について今夜はご紹介していこうと思います。今夜の向川女子大学ラジオ向上ラジオは、向川学院創立80周年記念事業イベントを企画した向川女子大学教職員有志その先へプロジェクト2019から本間博美さん、稲積金則さん、中川千鶴さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ向上ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川学院創立80周年記念事業イベントを企画した向川女子大学教職員有志その先へプロジェクト2019から本間博美さん、稲積金則さん、中川千鶴さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
男女共同参画推進課の本間博美です。
教務部の稲積金則です。
広報室の中川千鶴です。
よろしくお願いします。
もう本当にチームワークバッチリでいや、このプロジェクトはもう大成功でしょうというね感じがいたしますけれども、お一方ずつもう一度自己紹介をお願いします。
はい、私本間博美は、2018年4月に向川女子大学に転職してきました、
はい。
現在男女共同参画推進課でワークライフバランスを保ちつつ、生き生き働くための業務とか研究とかの環境整備を、お手伝いしています。
あ、そうですか。このプロジェクトリーダーでもいらっしゃるということですね。
はい、言い出しっぺです。
そうですか。さあ、そして稲積さん。
はい、稲積です。教務部の方で働いてるんですけれども、教務部っていうのは学生さんの履修登録や時間割等を扱っている部署になりまして、はい、まあ、そちらでもうかれこれ15年以上働いているような状況です。はい。で、まあ、大学内の教務的なまあこと以外にも教育改革にも取り組んでいるということになります。
そうですか。稲積さんはね、はい、今年の7月でしたか、
はい、
向川学院創立80周年 の記念シンポジウムというのがありまして、はい、私はそこでこう司会をさせていただいた。
そうですね、
その時にもきめ細やかなケアをしていただきましてね、その節はお世話になりました。
もうお世話になりました。ありがとうございました。もう無事終了しまして、次は
いい会でしたよねっていうのもなんですけど、はい、本当に、いや、もうやっぱり緻密にねこうやって計画されてこられたからだなと思ってました、
うん、ありがとうございます。
さあ、そして中川さんです。
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです
実は中学高校からも向こう側なんですよね。そうなんです。
中学高校短大、そしてそのまま入職しまして、
はい、
はい、もう向こう上歴が本当に長くなりました、
はい。現在は、
はい、現在は広報室で勤務しております。
はあ、そうなんですね、
はい。
で、去年はまた別のところで。
そうなんです、去年まではキャリアセンターというところで はい、長く学生のサポートをしていました。
そうなんですね、はい、さあそしてその3人さんに来ていただいたわけですけれども、その先へプロジェクト2019についてここからは教えてもらおうと思うんですけれども、その立ち上げの経緯について、これは どんな形で始まったんですか。
はい、まずメンバーなんですけども、うん、今日来ている3人以外に、はい、教員 の内田正弘先生、
内田先生、
はい、キャリアセンター長の先生がいらっしゃって、で、みんな前向きで、うん、もう楽しいことをできるっていうメンバーが集まっています。できっかけは私と本間さんの出会いだと思うんですけどね、はい、本間さん、
ね、はい、そうなんです。昨年4月に向川女子大学に転職してきまして、以前からキャリア支援の仕事仲間だった中川さんと一緒の職場になったわけです。
おー、すごいことが起こりましたね、
はいはい、で中川さんとは価値観も似てるというか共感できるところがたくさんあって、
はい、
2人で向上のせっかく一員になれたから一緒に何かやろうねっていうのを挨拶代わりのように言ってたんです、
うん、普段からそういうお話されてたんですね、
はい、でその時にこの80周年記念事業の学内応募があったんです。
あー、そうですか、
はい、でこの企画をいろいろ考えまして、うん、この趣旨に賛同してくれたのが内田先生とここにいらっしゃる稲積さんなんです、
はい、なるほど、
いやでもね本当に最近教育っていうのがどうしても今では先生だけが考えることだったんですけれども、はい、まあそういうイメージあったと思うんですけども、最近やっぱり職員も教育に関わるっていうことが大切で、それがいわゆる教職共同っていう言葉で言われているんですけれども、
はい、
それでもうまさにこの今回のプロジェクトで企画した行事に関しても教職共同で、まあ先生と職員が垣根なく一体となって取り組めるような行事にしたいなという思いで今進めていますね。
確かに先生方も学生さんと接すること多いですけれども、職員の方もね普段こうやって学生さんとこう顔を合わすこともあると思うので、そこはもう一体になってやってもらった方がそれはもうより大きな力が出るということですね。
そうですね、特にまあキャリア教育という部分では職員も大きく関われるかなというふうに思ってます、
うんうん、ね、そうですね。そしてこのその先へプロジェクト2019が企画するイベント、向女性と共に考える人生100年時代、今を生きる、そしてその先へが10月20日日曜日に開催されるんですね。
はい、そうなんです。2019年10月20日日曜日、お昼の1時から夕方5時30分まで、向川女子大学中央キャンパスの文学2号館3階の L2 の31という教室で行います、
はい、
一部の講演は人生100年時代私たちにとっての女性活躍とはということをテーマに、うん、国立大学法人弘前大学理事で副学長の郡千鶴子先生にお話をいただく予定です。
なぜ郡先生になったんですか。
はい、郡先生は、はい、本学の国文学科の卒業生でいらっしゃるので、ぜひと思いまして、
すごい。そして今現在弘前大学理事副学長されてるということなんですか。
はい、で郡先生はいろいろこれまでに経験を多数されてますので、ぜひともその経験を、うん、参加者の皆さんに聞いていただきたいと思ってお呼びしています。
そうなんですね、これが第1部の講演ですね。
はい、
はい、
2部なんですけども、
はい、
パネルディスカッションをすることになってまして、うん、これからの社会に対応していくリーダーシップ像、先輩から学ぶというテーマなんですけれども、さまざまな分野で活躍している、うん、卒業生3名が登場して行われます、はい、でキーワードは切り開くということで、それぞれのお立場で切り開いてきた方々の、はい、話を聞くというような形で、リーダーシップの捉え方とか、リーダーではなくてもリーダーシップを発揮するためには、どういった行動をしてきたかとか、そういうヒントになるような話をこのパネルディスカッションでできればと思っていまして、
はい、
で出演されるその OG の方なんですけれども、成瀬智美さんっていう、うん、生活環境学部食物栄養学科卒業の、今株式会社西山酒造場で勤務されている、はい、とても面白い方なんですけども、その方とあと以前このラジオにもご出演の
覚えてます、
はい、平島理恵さん、
はい、
こちら文学部、 英語文化学科卒業で、うん、今株式会社ユーリエの代表取締役社長をされている方なんですけれども、うんうん、この方もパワフルで、
いやー、うん、洗剤もらいました。確かにおむつが綺麗になるっても
つけとくだけ、リネンナです。
そうですよ、そうなんです。この方もすごいですよね、は
い。そしてすいません、僭越ながら私中川もそこに参加させていただくことになっております。
そうですか、はい。卒業生の方がね、どんな風にお仕事を今までされてきたかっていうのをね、聞くのは一つのモデルとしてものすごく参考になると思うんですよね。だからそこではもう活発にね、いろんな話になったらもうこれ楽しいですね。いい時間になりそうですね、
はい、はい。
さあそして第3部は、
そうですね、最後の3部に関しましてはグループワークになってまして、はい、テーマについては、私にできるリーダーシップとはということで行いたいと思っています。まあ、講演者パネラーすべて向こう上の OG の方ですので、うん、まあ、それこそ本学の律学の精神、はい、教育推進宣言を体現している方ですので、はい、まあ、それぞれの多様なストーリーをおそらく聞けることになりまして、非常にまあ有意義な時間になるのかなというふうに思ってます。
自分にできるリーダーシップとはってすごくいいタイトルだなと思って私聞いてたんですけど、はい、普段考えないですよね。
そうですね、
リーダーシップについてっていうことを、はいはい、でもやっぱこう常日頃から考えておくと、やっぱこのイメージができるから、いざこう実際お仕事をするってなった時にこんな風にやってみようというアイデアがね、湧いてくると思うんですよね、うんうん、これも面白そうなグループワークになりそうですね。
そうですね、
はい、ね。さあそしてこの、イベントの司会なんですけれども、はい、本間さん担当ということで、
はい、
司会を当日はね、
はいはい、お願いします。
そして、コーディネーターがキャリアセンター長の内田正弘先生。内田先生もいい味を出しておられる先生なのでは
い、
も
うめちゃめちゃ、
ね、いいですね、
いい先生です、
ね、
熱くて、
はい、はい、いいですよね、はい、いやもうこれは本当に楽しみな回ですね
どんどん企画が深まっていきましたので、
はい
はい、もう内田先生のおかげでっていう感じです。
あ、そうですか、はい、やっぱり作り手の気持ちがこう情熱があって、こんなことをやりたいっていう思いがあると、もうこれはもうほぼいい会になるんじゃないかなと私は思ってるんですけど ね, ね、はい、楽しみです。
楽しみです、
はい。さあそして、お知らせしたいことっていうのはございましたら、この企画にかける思いも込めてお願いできますか。
はい、はい、今までこのむこじょラジオでもご紹介されているように、むこが女子大学の卒業生っていろんなところでやっぱり活躍されてるんですね、
はい、
でも決してそれは、初めから特別なこうパワーを持っておられるっていうのではなくて、まあ、人生を歩んでいく中で自分に向き合って、そして自分で切り開いていったんかなって思ってるんです、
はい、
で人生100年時代や男女共同参画社会とか、まあ、女性活躍とか今よく言われるじゃないですか、
はい、
そういうことを意識してこう頑張ってるわけじゃなくて、うん、自分と向き合いながら行動した結果今活躍されてるのかなと思ってるんですね。
なるほどな、は
い、でこの間からずっとパネラーの方々にインタビューをこうさせていただいてたんですが、
はい、
皆さん共通してたのが、うん、絶えずこうその先をイメージされてるっていうことなんです。でそれも無意識というか、
うん、
自然と学校生活の中でリーダーシップが身についてるというか。
ああ、すごいなそれは。でも、
はい、でなぜかこうインタビューが終わった時に私自身が自分のことと重ねていて、うん、とっても元気になったので、そういうことをいろいろ気づいていただけたら嬉しいなと思っています。
はい、中川さんは。
そうですね、私、まあ、パネラーとして参加させていただくんですけども、うん、学生さん本当にパネラーの方って面白くてパワフルな方が多いんですけれども、
エネルギーの高い人多い、
はい、でもそれはその人だから私とは関係ないっていうふうに思ってほしくないの でそのために中川がいてますっていうのがそういう役どころ
中川つなぎますっていうことですね。
そうなんですよ、はい、私は本当に入職してもう与えられた職場で、まあ、そのやってきただけの私でも、うん、やっぱりその思わぬところでこう点と点がつながってとかいうことがありますし、
いい、
それをなんか今振り返ってみたらあれがあったから今につながっているというのが
分かります。
それすごい共感する。本当にあるので、一生懸命目の前のことを頑張っていたら、うんうん、道ってできてくるんだよっていうようなことを一番伝えたい。
本当にそうですよね
そうなんです。なのでもう無個性愛しかない私ですけど、はいはい、ぜひ皆さんと元気に、うん、元気な会にしたいと思ってるので、臆することなくどんどん参加していただければと思っています。
はい、稲積さんお願いします。
そうですね、現役の無個性生もそうですし卒業生もそうなんですけども、うん、やっぱり一般の参加の方も今回いらっしゃいますので、はい、まあ、そういった方にとってもやっぱりこれまでの仕事の進め方とか、まあ、これまでの生き方を、まあ、振り返る機会にできればなというふうには思っています。で、まあ、今回参加された方が、まあ、必ず何か持ち帰ってもらえるような行事にできたらなということで、今、3人で取り組んで、あ、4人かで取り組んでますので、うん、内田先生忘れましたはい、ぜひ、皆さんの参加をお待ちしております。
はい、ありがとうございます。では中川さん、お申し込み方法を教えてもらえますか。
はい、わ、はい、かりました。申し込みはウェブカラーになってまして、無個性空白その先へで検索していただけるとそのページに飛んでいきます。参加対象者は、本学学生が50名、地域の方や社会人の方、卒業生や他大学の皆さん、もろもろですね、
はい、
一般の方も含めて30名、合計80名を予定しています。10月8日火曜日が締め切りとなっていますので、ぜひご応募ください、うん、よろしくお願いします。
最後にですね、リスナーの皆さんへ、メッセージをお願いします。
はい、人生100年時代、自分らしく今を生きて、自分らしくその先へ進んでいけたらハッピーじゃないかと思っています。参加してくださった皆さんが自らの今とその先に思いを巡らす時間になれば嬉しいです。この日が皆さんの一歩となるよう、私たちも思いを込めて取り組みますので、ぜひご参加ください。ご夫婦でもご家族でも、無個性を知っている人も知らない人も、大学に興味のある人も、たまたまこの日空いてる人も
、
はい、どなたでもお越しいただけますので、お会いできるのを楽しみにしています。
はい、今日はどうもありがとうございました。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、今夜は武庫川学院80周年記念事業イベントを企画した武庫川女子大学教職員有志その先へプロジェクト2019から、本間博美さん、稲積兼則さん、中川千鶴さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。ここからは武庫女トピックスのお時間です。このコーナーでは武庫川学院の歴史、伝統や武庫女ならではのお話、そしてこれからの武庫川学院が目指すものなどをご紹介していきます。さて、多くの武庫女性が利用している武庫川女子大学中央キャンパスの最寄り駅である鳴尾武庫川女子大前駅に、10月7日武庫女ステーションキャンパスがグランドオープンします。駅の高架下に大学のキャンパスが誕生するのは日本で初めてのことなんです。この武庫女ステーションキャンパスにはオープンカレッジなどを開講するレクチャールームや放送スタジオを開設、また気軽にくつろげるカフェや銀行も出店します。他にも企業担当者と直接話をしたり、学生同士の交流の場としても活用できる知るカフェなど、地域、企業、住民の方々と大学をつなぐ場が鳴尾に新しく生まれます。さらに12月にはトレーニングルームやセミナールームなども併設する予定で、健康増進や教育支援の場を広げていきます。新しい武庫川女子大学のキャンパス、皆様もぜひご利用ください。先月から大学の後期の授業も始まりましてね、私も鳴尾駅、夏休みの間は行ってなかったんでね、1ヶ月ぶりにまあバッと降り立ちましたら、まあ変わってましたね。新しいお店もできていましたし、そしてまだね、10月7日のオープンなのでカフェはオープンしてなかったんですけれども、もうね、準備に入ってましたよ。多分あれはこれからあそこで働く方かもしれませんね。一生懸命こうレクチャーを受けているのがガラス張りになっているので、外からこう見ることができたんですよね。もう私もこの10月7日のオープンが本当に楽しみで、武庫川女子大学が身近な存在になってくれるといいなというふうに思っています。今後も武庫川学院のさまざまな情報を随時お届けしていきます。以上、武庫女トピックスでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。 今夜は武庫川学院創立80周年記念事業イベントを企画した本間さんと稲積さんと中川さんをお迎えしました。もうお話を聞いてて本当に楽しかったですね。先生と職員の方が一緒になって武庫川学院のその先につながる何かをこうやっていきたいっていう思いがね、本当にこう内側から発生してきた、そういう企画がね本当に素晴らしいなと思って聞いてたんですね。10月20日1時から5時半までです。武庫川女子大学中央キャンパス L231 で行われますので、ぜひ皆さん時間があったらお越しください。さて次回は武庫川女子大学健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科秋原ゼミからスポーツコスメの開発に取り組む学生たちが登場です。武庫川女子大学健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科の秋原和則准教授、健康スポーツ科学科4年の宇山奈々子さん、加藤海さんをスタジオにお迎えする予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。プレゼントのお知らせです。今月は続読む武庫女ラジオと読む武庫女ラジオの2冊、そして武庫川学院のキャラクターラビーのイラスト入りのタンブラー、さらに食物栄養学科と共同開発した大森屋の柚子香る野菜たっぷりスープをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは10月30日水曜日、番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。